ポイントってさ、貯めるけど使わないポイントってない？
あるある。もう、画線ある。
とりあえずなんかさ、こう、お店行ってさ、ポイントカードありますかって。ああ、そういえば、入れてるなと思ってさ、ピッてこうさ、するんだけど。
うん。だよね。
そう。
そう。なんか、癖というかさ、で、しかも、その場でなんかちょっとめんどくさくなっちゃうとさ、
うん。
あれ、箱の中に上だけちぎって入れてたりとかするんだよね。
ああ。なんかこう、僕はこう、スマホの画面でこう、ポイントだけのこう、フォルダを作ってて。
うんうん。
そうすると迷わずに、あまり迷わずにこう、
提、う、示、んうん、
できるわけ。
はいはい。
なんか T ポイントとか楽天とか三井とか。
ポンタとか。
ポンタは持ってない。あんまローソン行かないんだよ、多
分。あ、そうか。ローソン行かない。
あんまりね、なんだろう。まあ、家の近くにはローソンあるんだけど。
うん。
ローソン。あるよね。歩いて10分ぐらいであるんだけど、ローソン。
うん。
でも、こう、生活の方向として逆なんだよね。
あー、なるほど。そっちを選択するのが少ないってことね。そうか。
だからファミマとセブンはそっちの方にあるわけさ。うん、5分、10分のところに。うん、
そう言われてみれば。でもね、まあ、皆さんご存知かどうか全くわからないと思うんだけど、その前に吸ってたタバコがさ、タバコの話でいいのかな、申し訳ないけど。タバコの話だけど。その前に吸ってたのが、マルボロのメンソールのソフトパックをずっと吸ってたでしょ。
はいはいはい。
あれがね、なかなか売ってなくなったのよ。
うん。
で、ソフトパックが終売になって、
うん。
で、ボックスだけになりました。っていうタイミングで、この、あれに切り替えたんだけど、電子の方に。
あ、終売になったんだ。
そう、ソフトパックだけね。
あ、通りで見ないと思ったもん。
うん。なので、もう20年、あれ出てから、すぐから吸ってるからずっと。
うん。
うん。なんかもう愛着も湧いちゃってるし、緑の、ね、プラスチックの
ああ、ケースね。
うん。
うん。
もうちょっと、年上のお父様たちがね、うん、愛用しているこう、ビニールというかね、プラスチックの箱でやってたでしょ？
うん。
あれが好きだったんだけど、持ってる感じが。もうなくなっちゃったから寂しくなって。
うん。
じゃあもういっそのこと変えてみようってなったんだけど、その、ソフトパックを売っているお店っていうのが、コンビニでも変わってくる。品揃えとして。うん、
ああ。
なので、その時に、まあ、いろいろ、ついでに買う。
ガルボ
っていう、それがメインだったの。ガルボとかね。並んでるのにね。
うん。
クランキーのやつとかね。でもガルボだな、俺。またその話になってるじゃん。
いや、もういいよ、その話。
でしょ？
うん。
そう。なので、そっちをメインで売っているところに買いに行くっていう感じでやったね、
うん。確かにそれは昔あったかもな。
うん。そこしか売ってないタバコだったりとかする。
うん。うん。まあまあ、コンビニ話はちょっと離れるけど。この間ね、
うん、
新しく訪問看護を導入する美容師さんがいて、うん、
はい。
で、男性の一人暮らしの人なの、
うん。
で、まあ別にそんなにサービスいらない、どうにかやってるし、みたいな感じの人で、
うん、
まあでも一応、お医者さん、ドクターから、まあ指示が。で、まあ、先生の言うことだから、まあ、しょうがないか、みたいな感じで。
うん。
見えなくて、でも、訪問看護って女性が来るんだろうって話ね。いやでも今結構男性の看護師さんって、訪問でもいるんですよっていう話をして、で、じゃあまあそれならいいか、みたいな感じで。やっぱり、こう、排泄のことも若干多分ね、話をしたいんだろうね。その話を聞くと、女性がっていうのがあると、多分、本人なりに、そこに何かニーズがあるみたいな。で、なんか男性にお願いできるところのステーションにお願いをして、でして、この間初回で、その担当者会議と契約に行って、で、来たのが、まあ管理者の人と一緒に来たのが25歳。ナースメン。
ナースメン。おぉ。会社来てくれたんだね、そんな。うん、若い。
うん。
でもね、今結構20代のね、ナースね、いるよ、訪問看護。
いや、まあ実際でも、うちに来てくれてる、交換さんも、管理者さんがメンズで、その人も自ら回るし、その下の、看護師さんもメンズで。で、この間、女性が入ってきたんだけど、いい感じの、チャキチャキした感じで、男のこうなんだろう、チームにも負けないような、なんかいい感じの、ああここはなんかすごいいい雰囲気の事業所だなっていう、あのチームで来てくれる、すげえありがたい。メンズ増えたよね。でもね、
増えた。でもなんだろう、ね、それで行って、話をしてて、で、まぁ、ちょっと体の状態も見ながら、家族と管理者さんでこう契約のやり取りをしてる間に、その彼が、こうちょっとコミュニケーションを取りながら、ちょっとアセスメントをしててみたいな感じなんだけど、まだまだ初々しいわけだよ。
いいな、そういうの。目細めちゃうな。
で、やっぱりなんかこう、手と口がさ、同時に行かないタイミングがあるわけじゃん。どっちかに行ってしまうさ。あとはなんか、だからこう話を聞くのに集中しちゃって手が止まっちゃうじゃないけどさ。だからなんかそれが終わった後に、ちょっとおじさんが、うるさいことも言って。だから、まあ、いろいろ話もあるだろうし、まあ、多分、そういう若い人が来ると、いろいろ話をしたいおじいちゃんなわけだよ。だから、まあ、なんだろう。ちょっと悪い言い方をすると、いわゆるめんどくさいじいさんみたいなさ。なんだけど、なんかそういうところ、そういう人に関わって、で、まあ、いいよね。なんか失敗してもと思いながら。
いいよね。トライアンドエラーを繰り返してほしいよね。挽回できる範囲で。
そうなんだけどね。
ちょっと、こっから先の、この仕事にね役に立っていくとおじさんたちは信じたい。
なんだろう、その彼にはまだ聞いてないけど、まあ、タイミングがあれば聞こうかなと思うんだけど、でもなんだろう、訪問やってる若いであろう男子も、その結構あれなんだよね、こう急性期とかもやってきて、でそれから訪問に来てたりとかっていう人が結構多いんだよね。まだ足に限らずだけど。なんとなく訪問看護って、それなりにキャリアを積んだ、ナースさんがやるみたいな。それまでの、その経験があって、みたいな。 人が多かったイメージだけど。でも、若い人でもそういうところで見てきてっていうのがあるから、まあでも、いいよね、と思って。なんか、その、医療ってさ、
うん、
そういう、こう、何、ステージがあるじゃない。急性期があって、回復期があって、うん、で、まあ、かえって慢性期っていうかさ、維持期があって、みたいな感じで。なんかそういうステージごとの学びがあるっていうのがいいよね。
でもあれなのかもね。その子が、その、やる気があるなしとかそういう話じゃなくて。
うん。
だからイメージだと、うちらの世代とか、それより上の世代とかのイメージだと。
うん。
なんていうの、そういうこう、例えば、急性期とか。
うん。
そういうとこでこう、バリバリやって、っていう、なんだろう、その、そういうのってどっかにあるじゃん。なんかその、最前線で、ゴリゴリやってます、みたいな。
うん、
うん。今の子たちは、ほら、なんかアンケートとかでもそうだけど、そういうのに興味がない。その、なんて言うんだろうな。そういう最前線で、ゴリゴリゴリゴリやってますっていうようなところにあまり興味を持ってない人が多いって。
ああ。
なんかその、うちらとかだってある程度その、なんか出世じゃないけど、
うん。
例えば、給料が良くなったりだとか、
うん。
ポジションが上に上がっていくことを、どっかにあるけど、それがどんどんどんどんこう希薄になってるというか、むしろ今の子たちはそれをこうなんか嫌がる、
うん、
そのなんか例えばなんだろう、なんかリーダー任されたりとか、
うん、
ね、主任になりました、なんかその何になりましたみたいなのってどっかであったりとかもするけど、そういうのが最初からもうすでに興味がないっていうか。
うん。
だからこそ、その、なんていうのかな。その、いきなりそこでも大、いいっていうかさ。
うん。
っていう子が増えてきてるのかなって気はするよね。
うん。まあ、全くいないわけじゃないけどね。
うん。
でも、その割合として、そういう人が、増えてるっていう肌感覚っていうかさ、
うん、そうそうそう、だから俺が訪問やるって言った時に散々周りにさ、
うん、
そんなのって言われて始めてるから、
うん、
そんな王道じゃないところで稼げないところでやったって仕方ねえだろみたいな、ね、やっぱそういう風潮があった中、いや、まあまあ、じゃあ今、じゃあその、普通にバリバリ自費とか回してるとこと同じぐらい稼いでるかさ、全然そんなことはないけど。
うん。
だそういうので、なんか、最初からそういうとこじゃなくてもな。なんか、じゃあこっちに来るかって言われれば、うちの業種は来ないんだろうけど、
そこも価値観だからね。
まあ、でもそこはなんか、歯科もそうだし、うん、その、いわゆる普通のドクターも、変わってきてるよね。うん、
そう、だから、今までこう、うちの業界の流れっていうのは、基本的に以下の流れを組んでる。
うんうんうん。
だけど、在宅に関しては、ついてくるものがついてこないのよ。その、そこに差が、如実に出てしまってるから、なかなかね、
うん、
だと思うな。だって俺だって最初で、例えば最初の5年ぐらいで、インプラントとかやってました、矯正とかやってましたで、がっつり稼いでましたってところから、
うん、
それ捨ててこっちに来るかって言われたら、来ないもんな、多分。
うん、
その、興味があって、例えば何かそういう、なんだろう、きっかけがあったとしても、
うん、
勝らない気がする。その、なんか、自分が60とかだったら変わったかもしれないけど、
うん、
もうそこまで散々、ね、稼いでるからもういいやと思うかもしれないけど、ちょっと、それぐらいの年齢だったらこっちに来ないかもしれない。
うん、
なあ、そのパターンだと。逆にね、衛生士さんは割と、そんなに、その待遇に差がない。
うん。
てか、むしろ多分、時間あたりで言ったら多分、訪問の方が良くなってくるから、まあ、良くなって、まあ、差がないから、やりたい子はこっちに来るっていうのはあるけど。
うん。
その点はね、助かる。けど、だからこそ、継続性がない。継続性ない、うん、ないに近い、かな。
うん。
うん。だって俺が辞めた後、じゃあ、誰がこの病院やるんだって話ですね。あと20年やってたとしても、こっから10年で出てきてもらわないと、継続ができない。
うん。
考えると難しい。なんか、それしばらく、ここ半年1年ぐらいなんか考えてることが多いかな。
うんうん。
なんか今ほらね、前もうなんか誰にこの話したか忘れちゃったけど、SDGs ってね、持続可能性の高いもので、
うん、
っていうのが世界的に目指してるところなわけじゃん。
うん。
だ、その今、これから大事なのって、それそうだと思うんだよ。その持続可能性、かつ、プラスアルファ、再現性が高いもの。っていうのが必要になってくるんじゃないかなと思ってて。
うん。
だから、まあ、医療とか介護とかもそうだけど、今その、なんか、SNS とか見ててもほら、そういう取り組みいいなとかさ、
うん、
あの人がやってるところいいよねとか、まあそれをなんかこう、千本の眼差しで見られたり、憧れたりされるところとかって、っていうのと、フランチャイズ化された、
うん。
そのなんだろう。まあ最低限、まあまあまあ最低限のライン、よりは上だよねっていうところを比べたときに、もともと優劣なんかないんだろうけど、俺どっちかでもその前者の方が増えてくればいい。そのなんか、要は、誰かがやってるあれがいいよねっていうのが増えてきたらいいのかなと思ってたけど、
うん、
長いこといろんなとこを目にして触れてる限り、やっぱりほらそういうのってさ、その人のキャラクターとかビジョンとかもろもろの環境とかもあるから、 ポンポンポンポンそういう人は生まれてこないじゃん。
うん、
だから多分ここ10年でじゃあそのトップランナーって言われる人たちの医療とか介護でトップランナーだって言われてる人たちの顔ぶれが変わってるかって言ったら、そんなにこうなんか新しくなんかニューカマー来たぜみたいな人って少ないと思ってて、
うん、
ってなった時に、なんだろう、そのフランチャイズ化されたところのやつもいいとこと比べたら劣るかもしれないけど、
うん、
でも再現性が高い、その分、そういう個人の能力とかじゃなくて再現性の高いラインでそこを維持してやってるっていうのも、
うん、
なんかこれからはそっちの方がもしかして必要なのかな、その飛び抜けたレアケースよりも、
うん、
アベレージの、
うん、
多少アベレージのラインが下がっても、
うん、
再現性が高い方がいいのかな、うん、みたいなところをこう、なんだろうな、もやもや、もわもわ、もやもやじゃん、もわもわ、もわもわして、
うん、
もやもやともわもわの違い分かんないけど、もわもわして感じがして、そのなんだろう、 SNS の投稿とかちょっと変えてる、
うん、
あの意図的に、なんだろう、そのクリティカルなケースというか、なんかまあ要はあの良かったですねみたいな、素晴らしいですねみたいなコメントが入りそうなのを載せるのにためらっているところがある、なんか、
うん、
いや、いいんだけどね、そういうのがあって、で今まではなんかそういうのを上げることによってプラスになる部分があるのかなと思ってたんだけど、まあ、マイナスにはならないんだけど、でもなんか、
うん、
なんか自分の中でそこが前だったらこういうのはどんどんこうオープンにしていって、なんていうのかな、啓蒙も込みで、まあ、誰かね、もしかしたらちょっと刺激受けたりだとか、
うん、
っていうのを考えてたんだけど、なんか今そこがなんかどうなんだろうと思っちゃってからは、
うん、
うん、なんだろうね、なんかこうしっかりした、なんかだからこうなったっていうのあれじゃないんだけど、最近そこがね、なんか持続性と再現性ってすげえ大事なことなんだけど、難しいなっていうような、っていうのをちょうどこうなんかもわもわしてるときに、その沖縄の先生と久しぶりに会って、
うん、
話をちょっとこう昼休み独占しちゃってずっと喋ってたけど、まあ、そこでいろいろ話して、まあ、まあ、まあそれはさて大きいね、自分でやること自体は変わらんから、
うん、
うん、だからまずそこでいいんじゃないっていう話で、まあそうだねっていう、こうなんか自分の中でも一応のなんか普段は普段のって言われてあれなんだけど、
うん、
うん、こうね、なんか確かになんか自分が何かをやる、ま、なんかまあ学んだりとかしてる時とかもそうだけど、なんだろうな、なんか再現性のないものってなんだろう、もうちょっと再現性が出たりだとかそういうところになんないのかなって考えるようになっちゃってるね今。 うん、なんか物事があった時に、
うん、
まあ、メソッドでも何でもいいんだけど、それってでも再現性なかったらどんなに良くても、なんていうの、その、うん、役に立たないじゃないけど、ねえ、一人にしか扱えないすごい道具があったとしても仕方ないでしょって思っちゃうけど、うん、そこら辺どうやって再現性高くしたりとかするのに落とし込んでいくのかっていうのが、って考えると、やべ、時間足んねえと思って、ちょっと遠回り しすぎたことがあるなと思いながら、まあ、後の人に任せようって最近ちょっと思いつつある。
なるほど。
ちょっとゴールのない話なんだけどさ。
ちょうど、これ配信はちょっと先になるんだけど、明日もう今日か。
もう今日だね。
ちょっとね、イベントを、企画してね。
うん。
で、こう、僕たちのその相談援助の仕事って、
うん。
なんていうのかな。こう、人の技術を盗む機会ってあんまりないの。で、相談の場面って基本、こう、個別、なんだろう。一対一とかがさ、
うん、
多いわけよ、
うん。
だから、まあ、クライアント側が複数とかっていう場合はあるけどさ、
うん、
家族とかっていうので、
うん、
でも、こっち側ってやっぱり一人なんだよね、うん、基本。で、こう、まあ当然、なんていうのかな、その彼らが守られるために、基本はこうオープンスペースじゃなくて密室で、
うん、
あるわけじゃない。だから、なんかそういう技術を学んだりっていう機会があんまりないんでね。だし、その、生の場面っていうのを言うと特にないわけさ、うんうん。で、ちょっとそんなことがあって、その相談援助って学ぶ機会があんまりないんで、って思って、で、ちょうど、多分10歳ぐらいした、10歳よりもちょっとしたかな。ぐらいの、ソーシャルワーカーの子たちと、まあ、前から縁があったり、最近縁ができたりっていう子たちがいて、で、まあ、そういう人たちをちょっと巻き込んで、そういうワークショップをやってみようかっていう。ちょっと試しにね。だんだん僕もそういうやっぱり後ろを振り返ってさ、そこをなんやっぱりそう育成していくっていうこともしなきゃいけない年になってきたよねと思って、でまあ職能団体でも研修っていうのはやってたりするんだけど、ケアマネじゃなくてその社会福祉士の方でもね。で、それはそれであるんだけど、その、やっぱ横のつながりがあんまりないわけです。だからそういうのも含めて、そういう場作りみたいなものも、まあ僕自身はいろいろやってるから、やり方があるんだけど、だからそれをやっぱちょっと後ろに伝えていって、で、彼らがそれをできるようにしていかなきゃ、していかなきゃっていうか、そういう風にしていきたいなってちょっと思って。
そう、そのやっぱりその、さっき言ったそのね、継続性とか再現性がそれは高まる。
うん。
子供ちゃん。
そうそうそうそう、そう、
うん。いいよね。
うん。
だから俺もその気はすげえ満々なんだけど。
うん。
そう、後ろパッて振り返った時に、見えないんだよな、その人が。
そう。
そこがね。
そこはね、僕たちもね、 あるようでやっぱないんだよね。
うん。
で、やっぱり、この人はって思う人になかなか出会うことはないわけだよね。
うん。
うん。だから、なんだろう、こう、本当に広く網をさ、こう、ぶわーって投げて、
うん。
なのか、もしくは、その、タマさんの次のように、
うん、
でも多分、竿は何本か持ってないといけないんだよね。
そうなんだよね。
一本の竿で一本釣りをしようと思っても、なかなか引っかからないっていうか、
うん、
やっぱり何本か、あの、違う種類の竿を自分が持ってた方がいいのかなと思うんだよね。
そうだね。でも、これね、ほんと難しくて。
そうそう、難しい、難しい。
多分だけど、
うん。
札幌市内で、まあ、知ってる限り、その、なんだろう。まあ、その、大手でバイトたくさん抱えてるところはちょっと別として、
うん。
そうじゃなくて、その一軒のクリニックで訪問もやってますっていうところで、まあ、小樽も分かってるからだけど、小樽、札幌で、把握してる限り、俺より若い人、いない気がする。小樽は 100% いない。
うん。
札幌も、そう、なんかバイトで、あの、割がいいからってやってる子たちはたくさんいるんだろうけど。
うん。
取り組んでますっていう人って、大体、先輩、大先輩もそうだし、中先輩ぐらい離れてる気がするなぁ。うん、だまあ、と、ちゃんと、まあ、でもな、その、本当だったらね、大学に向けて竿が出せてればいいんだけど。
そうそうそう、それがいいよね。
うん。うん、それがね、まずないから、だから今言ってんのは、その、うちの大学だ、まあまあまあ、理事長から竿を出せばいくらでも竿は出るんだろうけど。
うん。
うん。一応ね、あの、そっちから、今までは、竿を出すこと自体をためらってたというか、
うん、
だけど最近、ね、うちの法人2人、俺ともう1人、先輩のドクターが訪問やってるけど、
うん、
ね、徐々にゴールがゴールっていうかさ、その先が見え始めてるから、
うん、
だから、なんかその、まあ、いろんなドクターが法人内にはいるから、
うん。
いろんな大学の。
うん、そう、あ、そうですね。うん。
そう、だから、今までは、その差をあんまり出さないようにしてたんだけど、
うん。
去年ぐらいから、その、出すだけ差を出しましょうっていう、その、とりあえず、
うん、うん。
うん。あの、引き上げたりするかどうかとか、あの、ね、持ち帰るかどうかとか別にして、差を出しましょうかって話はとりあえずね、してる。うん。うん、そうでもしないとね。
そうなの。
うん。
うん。
まあ、さっきのその若い、ね、ホーカーさんじゃないけど、衛生士さんとかはね、うちも若い子たち使ってるからあれだけど、
うん、
もうなんだろうな、本当はある程度ね、ある程度の環境で育ててあげるのがいいんだろうけど、どうしてもなんだろうな、快適な温室を作ってあげたくなっちゃうよね、なんか、
うん、
うん、もう俺すげえ丸くなったなって思うんだって。
いやー、もう丸くなる年だ。丸くなってないよね。
いや、でも多分ね、そのなんだろう。ちょっと度を超え ってる感じ。その、今週かな？今週か。その、イネバの調整をしにさ、行ってさ。
うん。
で、あの、痛いところ調べて、あ、まあ、ちょっとじゃあここ調整しましょうかって言ってたら、まさかのその、削る道具がないってなって。もうさ、あ、そう。あ、まあ、ちょこちょこした忘れ物とかはあるのよ。
うん。
で、それはその都度なんかその、まあ、俺も長くやってきてるから、だったらこれでこうやってやればいいやってのあるんだけど、
うん。
さすがにね、どうしようもなくて、その、
そうね。
もうリカバリー方法が、その、歯を削る水も出て、あの、バキュームもできるやつを持って歩いてたら、
うん。
大会は聞いたんだけど、その日その処置が入ってないから、それ持ってなくて、だからもう削る術がないの。もう、だから、その、なんだろうな。もう、その、それはさ、忘れちゃダメなやつじゃん。基本的に、絶対。
もうなんかさ、あれだよね、あの、釣りに行って竿を忘れるみたいなもんでしょ？
そうそうそうそう。うん、だその、まあ、買い物カゴの中に、ベーシックなもの全部入れてってて、小樽の時に、あの、年配の衛生士さんが、そのカゴがあれば、まあまあまあ、その、出席取ったり、入れ歯調整したりはできるんだけど、だ絶対カゴは必須なものであるんだけど、そのカゴを一回忘れられたことがあって、もうそれないと何もできない、本当に。その時、ぶち切れた記憶があって、今回は患者さんに、そして夕方もう一回来てもいいですかねって言って、で、あの、ホームセンター探して、あの、ルーターって言ってるじゃん。
うん。
もう、あれを、買って。まあ、それがあれば、なんとかなるから。うん。あの、削る部分は、まあ、
そうか、そうか。
そう、あの、削る、あの、先っぽは、持って歩いてるから。
うん、うん。
いや、それを回すものがないって話で。
なるほどね。
うん。だから、ね、昔はそのカゴ忘れたってぶち切れてたのが、もうなんならすぐホームセンター調べて、ホームセンター電話して、ルーターって置いてますかって問い合わせて、
うん。
買いに行って、で、あの、まあ、どっちにしろバックアップ。その、今使ってるのは壊れたりとか修理出して、で、すぐ代替来なかったりするから、
うん、
前からそれは買おうと思ってたから、まあ、聞かれないんじゃないみたいな感じで、全く怒ることもなく、
うん。
うん。いいよいいよ、バックアップで買えたんだから、って言って。そうね、怒んなくなったね、あんまり。
うん。
よかった、こうなれるんだなって思ったわ、自分で。なんかならないもんだと思ってさ、
うん、それがね、それが、
うん、
こうなれるんだ自分は、
うん、
まあなんかあのそれだけのエネルギーがなくなってきてるのかもしれないし、ね、そこに余分にこう使うエネルギーが、
うん。
でも、なんかそういう、放課さんもそうだけど、そういう、新しく入ってきて、ね、まだ、ちょっと珍しく感じる人たちが入ってきてるのがいいことだよね。
すご
く。うん。うん。なんかそのやっぱ、ああ、ごめんね。
うん。
どうぞ。
多分、似たような頃、多分、その、やりがいみたいなものが変わってきてるんだろうね。
うん。
うんうん
うん、楽しそうにやっている先輩とかさ、人たちがやってて、あ、これって大事だよねって思えた時に多分そういうものって見えてくるのかなと思うから、 だから在宅だ、でかい箱っていう、その、なんだろうな。一つの、こう、方向性だけじゃないっていうのが、見えるといいなとは思うよね。
うん。
あの人にやってないとダメだね、みんながね。
そうだね。
うん。
どうしたって。くたびれしたらダメでしょ。
いやまあそうなんだけどさ。
うん。仕事だけじゃないのを伝えなきゃいけないけど。
うん。
それも含めて。
だからそういう意味では自分が楽しめてないとね。
うん。
それは絶対にある。
うん。でないと、だって楽しそうに見せられないじゃん。
それはただ、ただのあれだからね。
なんでそんな演技をっていう話だよね。
そう。
実際に。いや、だってさ、つまんなそうにやってる人に教わるのほど、夢のないことってないじゃん。
うん。
いや、こういう大変なこともあるけど、これは、こういう楽しみ方があるよとか、
うん、
こういうふうに考えるとちょっと向きが変わって面白くないとか、
うん、面白くないっす。
あ、そう。じゃあまだ修行が足りない。修行か。
精神論に持っていくな。
修行ですねって言って、
いや自分そういう修行とかいいんだ
よ。あ、だよね。しょうがない、それは。
終わっちゃったじゃん。
終わっちゃった。でも、ね、でもさ、見方が違うじゃん。その、で、俺の見方とさ、その、まあ、ついてるにしても何にしてもさ、一緒に、こう、うん、何かを伝えたいと思う子がどういうことに、こう、楽しみを持っているかとか、興味を持っているかとか。うん、そこもまずさ、こっちも見ないとさ、一方的に俺の楽しみを押し付けてもさ、
うん、
いや、それ全然楽しくないっすってなったときにさ、
うん。
うん、あ、そうか。
うん。うん、なんか、その、まあ、タマさんの怒んなくなった話もそうなんだけど、あ、なるほど、そういう視点とかそういう考え方があるのねって。
うん、
思えると、自分も楽だよね。
うん。
だし、あ、なるほどね、そうなんだ、っていうふうに、こう、関心ができると、で、それを伝えられると、また、相手にも、なんかこう、いい作用になるからね。
うん。だからそこら辺のなんか、マインドセット的なものは、
うん。
あれだね、なんか、この小樽の時からもそうだけど、割とうまくいってるわ。なんか、まあ、見せてるじゃないけど、なんかその、まあさっきの再現性の話もまた乖離してっちゃうけど、まあこういう横のつながりがあって頼まれて、シビアな状況の患者さんにきちんと対応して、で、やっていくと、こう、それに対して返ってくるものが、あるじゃない。やっぱありがとうって言われる仕事だから。まあそういうのをこうね、その、連絡受けたり、それに対応したりとかしてる中で、同じく、ね、その俺がやって、こう、それに対する周りのリアクションが、自分にも向けられるわけじゃん。まあそういうのを感じるとね、なんかその、さっき、その、それこそ、あの赤さんが言ってた、いや、そういうのいいっす、みたいな、のも、こう、ちょっとずつね、そういうのに触れると。
うん。
ね、それが、いいな。だからこの先輩、なんかムカつくことあっても、そういうのがあるから、ニコニコしながらやってんだろうな、みたいなのが伝わればね。
うん。
うん。そういうのはね、まあ、むすってやってていいことないからな。
そうそうそう。
思うもんな。コンビニの店員さんとかももうちょっとニコッとしてもいいんじゃないって思う店員さんとかもやっぱいるしな。なんかわかんないけど、ムスッとされるよりも。
そう、にっこりしてる方がいいやね。
そうね。なるべく笑ってるようにし。
表情ってなくてもいいんだけど。
逆に怖えって。
なんか、あの人いつも笑ってるんだけど、みたいな。
逆に怖いって。
うん。
ね、若い人が出てくる土壌をね、ね、っていう目線で見ないと。
うん。さて、お題、
お題、何でしょうか。
たくさんの釣り竿かな。それが印象に残ってるな。
ああ、
うん。
なんかどのあれにも当てはまりそうな気がして、それ。
うん。
ああ。なんで部品落としたんだろうな。思い出しちゃった。
そうだね。あの、釣り竿は何本かあった方がいいみたいな感じでいいですか。
そうだね、うん。前回からのあれもあるし。うんう
ん、はい。じゃあ、今週はこの辺りで。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい。ありがとうございます。